それでは、5分ほど質問の時間を取りたいと思いますが、いかがでしょうか。はい、どうぞ。
あ、すいません。
始める方に、マクスウェルの方程式とか、それからガリレーの対称性のお話ししていただいたと思うんですけども、先生の、物が落ちる話をされたときに、ガリレーの対称性のことだと思うんですけども、私たちが、勉強してきた中では、このガリレーの相対性原理っていうふうに、習ったと思ってるんですが、それと同等か同じようなことだと思うんですけども、なぜ対称性っていうふうに呼ばれたのかなっていうふうな疑問が一つあるのと、同じようにそのローレンツ対称性っていうふうにもここに書かれてるんですけども、これもアインシュタインの特殊相対性理論の中では、相対性原理というような形で述べられているものだと思うんですけどもね。あえて対称性っていうふうに書かれてるっていうのが、
は
い、
それは歴史的に見れば説明がつかないから原理みたいな形で一番最初に認識されるわけです。だけどもそういうローレンツ対称性とかそれガリレー対称性みたいなものは理論が出来上がってみるとその理論がそういう対称性を持ってその結論としてこうなんですよという説明に変わっていくわけですね。だから我々としては原理ではなくて対称性という言い方をしている。だから、ガリレー対称性というのもまだニュートン力学がない段階ではガリレーが自然を見てそこからそういうものを見つけるわけですね。だから説明できないから原理という。でしかしニュートンの万有引力の法則が分かってみればそこの中には対称性としてビルドインされてるわけです、ね。あそこの中に、精神対称性というのがあるわけです、その座標形を変えてですね、動いてる人の座標形に行っても、運動法則が変わらない。
はい。
それは対称。だから、ニュートンの運動法則を持って対称性なんです。だからそういう場合、発見した段階と、それから、理論として完全にした段階では、進化して
くる。高速度普遍の原理をそういうふうに呼ぶのはちょっと無理がある。
それもやっぱり結果だと思います、ね。一般相対性理論に言ったら高速普遍ではないわけです、ね。
でも対称性とは言いませんよね。
一般対称性がある。
それは
一般相対論には。
光の速さがそういうことですか。
に相当するところがある。一般相対論に。
はい。
だから、歴史的な、あるところで僕は、高校の先生に呼ばれて、夏の合宿に参加したことがあるんですけど、それは、ガリレーの会、東京の有名な高校の先生の、だから教授運動として有名な人やっておられる。沢なんとか先生の学の集まりなんですけど、そこへ参加したところ、一番最初にやるのは、そのサークル、サークルというか、集まりの、研究会の集まりの主題歌です。ガリレーの歌。だから、完成ということを非常に重視した。しかし、我々今日、必要という部分は、場の理論的に理解するのは、それは場の未知の方の比例形、それは相互作用と全く同じ性格なんです。で、それは実際に相互作用の結果として、付け加わったり、手伝いだけです。だから、なんか物質的な根拠があって、昔はそうだったんです。チャージにしろ、それから質量にしろ。バースの人たちの時代なんかは、なんかもっと物理的な、ものものした構造なり背景があって、そういうことが決まってるだろう。これがチャージですよ。この構造が質量を決めてるんですよ。 思ってたと思うんです。でしかし今日の番組のにしか言えば、それは、我々がそういうミクロ視界を検知する方程式の中に二乗の方と二乗より高い方が高い方は下がりたいと思います。そこの二乗の結果として二乗方というのは全然変わっている。本日しようということなんです。実際にあのヒックスメカニズムなんですけど、我々の例えば工具に必要となんとかいうものをほとんど相互作用できる。
ありがとうございました。
はい、他の方はいかがでしょうか。はい、どうぞ。どちらの方。
なんで CP 対称性のが破れてたら、あの、クォークはどこかあったら説明できるんですか。
こういうことです。あの、CP の破れというのは、あの、例えば、空間にですね、点を1個打ちますね。
あ、はい。
で、そうするとこれは、あの、回転して、検診対象センターはなくなるけども、上から見ても下から見ても対象ですね。
あ、はい。
で、それと同じように、あの、その、例えば、コークの数が少ないと、そういうことのために、あの、はじめ何にも思わなくて、さっと一般的な式だと思って書いたとしても、そこの中に対称性が現れちゃうんですね。点1個だったら、あの、空間回転に対して対称。
はい、
で2点を置いたら、これはこの回転だけになりますね。
はい、
3点を置いたら、もう、こっちと入れ替えるぐらいしかないんですね。4個置いたらもうダメですね。でそれと同じように、トークの数が少ないと、少ないためにあの対称性が現れてしまう。でそれが、CP という現象に対しては6個が境目である。だから4個での理論を作っちゃうと、はじめ CP の破れを入れたつもりでいても、あの物理を直して実験をやらなくてもいいんですけどね。やったつもりになって計算してみると、お互いのそういう破れるパートが打ち消し合って、実験的にかからない。まあ、そういうこと。
はい。よろしいですか。他の方はいかがでしょう。どうぞ。
粒子には前巻きと後ろ巻きがないですか。ないですか。右巻きと左巻きがあるんやったら前巻きはないですか。
前巻き。
いやいや、そういうのはないでしょうか。
あのね、あの、我々はね、あの、量子力学なもんだから、コンプレックスという重度があるんですね。一つの。そのために、あの、上向きと下向きという重度で、上向きと下向きという重度で、こちら向きの、こちら向いてる、こちら向いてるということを表せる。どういう言い方ですか。だから、我々は、なんか、電子は電子があるとき、電子は次に上向きで、上向きと下向きの重度がありますよという検出の仕方も できます。それと対等にこちら向きとこちら向きの重度がありますよという言い方で同じことが表せます。それはあのスピノール量というものが関係してくるんですけど、あのスピノール量というのはあのベクトルを因数分解しているようなものなんですけどね、2つになる。それはコンプレックスという重度があるためにあの上向きと下向きという柔道だけで横向きというのを表せる。
難しい
ですね。これはもうこの世界は感覚的にはあの 古典力学じゃないんで、量子力学に行かないと、本当のところは理解できないんで、アナロジーでは、ちょっと無理なんです。だから、それは、ミクロの世界ではコンプレックス性質が大変重要ですということと、そういうものを使うと上に下したっていう状だけで、横向きと先が向きというものもありません。そういう具合になっているんだということだけまず解説して
あと、ブラックホールってどうやってできるんですか、
はい、
ブラックホール。
ブラックホールってそう難しくないんです。太陽より、何倍か質量が大きいものが、あって、それがまあ、核燃料を使っていて、収縮し始めたとすると、そうすると、それはブラックホール。
物質は何でもいいんですか。
はい。で、それが俗に言われている、ホーキングのブラックホールケア産物という、情報、今大変問題になってるんですけども、情報が、どっか消えちゃうっていうのはおかしいじゃないかっていう話があって、ブラックホールになっちゃうと外から見るとね、外に出てくるようなチャージだとか必要だとかね、そういう核運動量とか、そういうものしか、外から観測したら見えない。でも昔押してあったものは、いろんなものがあったのに、なんでこの地下構成されてるかというと、電子が何個あって、何があるかっていうね。で、そういう情報みんななくなっちゃう。ブラックホール、ちょっと待って。それ見えないって言ってね。だから、
吸い込まれた物質はなくなるんですか？
なくなりません。
どこに行くんですか？
いや、だから、中の人は見えてる。
中の人？
だから、ブラックホールに行くと出てきたら、見えませんけど。その場合は自分で出てこれませんけど。
どうもありがとうございます。
だから、絵を描いたらね、どういう言い方したらいいかというと、未来が二つなのか。ブラックホールがないときは、こちらだけしか未来しかないんだけども、ブラックホールになると、ここがこう破れて、こういうことね、こちらに行く未来とこちらに行く未来。で、外側の未来、内側の未来。だから、うん。それ、本当に納得してもらうには、一般相対論を勉強してください。アナロジーでは、アナロジーは、あくまでもアナロジーでしかありません。先の量子力学問題に。
はい。いいですか？そのためには、ベクトルだとか、複素数だとか、今しっかり勉強しておいてください。はい、それじゃあ、どうぞ。
素人ですけれども、ちょっとお願いします。先生の数学的なものに対する美意識、そういったものについて、例えば、ハイゼンベルクは、その、数学的な美に惑わされてはいけないと、言ったとか、そしてまた、ディラックは、数学的な美しさを求めるべきだと言ったとか、また、湯川先生なんかは、その、物理というものがすごく魂であって、その、数学というものは、その、まあ、数理物理というのではないとか、ただ、まあ、中西先生ですと、その、まあ、数学的なものがすごく、やっぱり私にとっては大事だったとか、数学のその大事さとか、美意識についてちょっとお伺いします。
美意識はやっぱり人間が持っている美意識なんで、それをね、美しいと思うかどうかという。数学者は、まあ、我々が数学者以外から見たときにね、共通してこういうようなものを持っているなという。今先生のことについて言うならば、
はい、
明らかに間違ってます。間違っていて何かと、日本は、物でいうことを主張しすぎました。だからそういう意味で、そういう物を持ったところに対しては非常にいい仕事がたくさんしています。でしかし間の理論の研究みたいなところに対しては遅れてます。 それは明らかに湯川先生が持っていた間違った思想によって日本は独裁。あ、それは湯川先生だけじゃない。世界中のかなりの物理学者がそうです
。あ、ありがとうございました。
いろいろと面白い話が聞けますので、もう少し時間延ばしましょうか。よろしいですか。はい。
今のね、まあ、20世紀の話で、相対性理論と量子力学が宇宙を解明する、まあ、手がかりになるということなんですが、現実的な、その、まあ、理科教育っていうのは、まあ、私ちょっとまあ、高校なんですけど、具体的にはもうその、物理で言うともう古典力学的なことでもう、手詰まりの状態で、で、考えてみたら、もうここ20年間ぐらい、そのあたりが全然変わってなくて、で、上からの、文部省からの、まあ、これ抜けとか、あれ入れるというね、そういうこう、動きの中でずっと来たような感じがするんですが、やっぱり考えてみたら、そういうその素粒子の世界とかの探求っていうのは結構夢があって、で、やっぱりこれからのね、子供たち考えたら、そういう話の中でね、理科とか物理のこの話をね、していけるんじゃないかなっていうか、思うんですが、現実的にはかなり矛盾があるかなっていうのを思ってるんです。
私も同感でして、高校なら高校の授業、正規の授業の中でやりうること、そんなところで相対論だ、量子力学が一般相対論だなんてことは言えません。で、しかし、そういうものがあるんだと。ね。で、それはこういうような性格、ことが分かってる。で、それは、そういう、奇跡好奇心、だから君たちが大学行ったらそういうものを触れることができますよと。で、触れる、で、その時に、触らせないんじゃなくて、そういうような世界があるんだよということを、インフォームしていくことは重要だと思いますね。僕自身も、必死じゃなくても夢中、必死っていうのは間違ってるね。夢中になって、こう、物理の勉強をしたりなんかしたのはですね、なんか、自分はまだ知らないけれども、こういう、脅威の世界、大変ロマンに満ちたものがあるらしいと。そうすると、大学で授業を待ってるのはまどろっこしいわけです。一歩でも早く、一秒でも早く到達したい。というので、まあ、いろんな本を読み、友達同士で議論し、で間違って、おおむねそういうのは間違ってますけどね、議論してこれはこうじゃなかろうかなんていう、いうことを、まあ、情報交換してお互いに刺激しちゃう。で、それが、僕は今日、自分の、研究者としての、バックグラウンドを作ったように思っています。だから、科学に対するロマンというものは、正規の授業者の中でもね、僕なんかはそういう経験あるんだけど、先生がね、座話でちょっと言うわけ。これは本当はね、こういうことを、こちらの方行くとこういう話があるんだよっていうのはね。そうするとそれがなんか引っかかってる。授業のことは大概のことを忘れてるんだけど、そういうことがちゃんと残ってる。だからそういう、ロマンをかき立てるような、特に若者ですからね、相手は。若者はそういう話大好きなの。だからそういう、科学に対する夢、ロマン、そういう大変面白い世界があるんだよということは刺激してあげるのが、僕は教育じゃなかろうかと、今に思っています。
はい、そこら辺の方、はい、どうぞ。
はい、大阪大学じゃないんですけども、他大学で物理を専攻してるんですけども、大学に入った時は、はい、物理を勉強して、で、院も出て、で、だんだん物理を勉強していくにつれて、わからないことが減っていくんじゃないかなって思ってたんですけども、大学に入っても勉強すればするほどわからないことが増えてきて、なんでこんなやらなあかんことが多いねんっていうふうに、 ちょっと、レポートにもたくさんこう、はい、苦しめられているんですけども、もしもタイムマシンが今できたとして、例えば100万年後の僕らの人類の、子孫たちに、物理学は完成したと思うかっていう問いかけを投げかけたとすれば、その、ずーっと後の人類たちは、物理学を完璧に解明することができると思いますか？
私の立場から言ったら、基本的には解明しない。常に、未知のものが残る。で、ただし、自然科学というのは実証科学ですから、実験的に観察したり、なんかそういう手段によって、情報を得られない限り進歩しません。実際に、アインシュタインの一般相対性理論は、アインシュタインが、1916年に一般相対論論文を書いて、で、その後ブラックホール書いたとか、なんとかいうようなことを、いくつかの研究がありますけども、1920年代の中頃にはもう終わります。一旦。それは何か言ったらもう、数学的な興味でいろいろいじった人はいるけれども、物理学としては議論のしようがない。それが実際に、1963年かな ?2 年か3年ぐらいに、パルサーが見つかったり、なんとか3度計複写が見つかったりという、宇宙論的な方向から、そういう一般相対性理論が適用できるような場が現れてくる。そこによって、再び大きな活気が出る。で実際に、まあ、最近では、星の世界だけども、どうも重力発の実在するらしいということが分かってみたりとかね。だから、数学と違うのはね、そこなん。物理は、自然科学。数学も自然科学ですけども、実証科学。だから、現実の世界からのインフォメーションがない限り、それは、進歩のしようがありません。ある程度、研究されて非常に哲学的な立場から分析するということはあるでしょうけど、例えばギリシャ時代に、アトムという概念に到達したという、元素なんていうのは中国にも何もあるけど、ギリシャ時代には、かなり正確な意味でアトムという概念に到達してるんですね。例えば何々の元というのが連続的であったならば、そこからは質の違いというものが出てこない。水と塩とを混ぜたら、その混ぜ方によって連続的ですね。だけど、1個2個というものがあると、1対1で結合しているもの、1対2で結合しているもの。それは質的に違います。それが、我々の世界の千差万別な、豊富な物質を作っているところにあるんだという議論は、ギリシャ時代にはありました。しかし、それだけですね。あ、それはものすごいことですよ。だけども、そこから先にはいけませんね。それが実際に、今日もお話しましたように、実験的にそれが議論可能になるのは、こうもああもある可能性の中で、これが実現してるんですよということが分かってこそ、初めてその次に進んでいけるわけですね。人間というのは弱いですよ。こういう可能性もこういう可能性もあるとね。自分の、気持ちが定まらなくて、これだけを集中的に研究するってことはいきません。だから、こうか、ああかで行き来ちゃう。それが、これの可能性がなくなる。これだということになると、これの次はこうなる。こういうことがあるっていうことは、集中して、みんな考える。それは、我々みたいなソリューションの世界に見てると実に面白い。工具がない段階の前は、工具の、結合バウンドステートがどうのこうので一生懸命研究してるんだけども、あると分かったらそんなものは大した問題ではないと。で、こう言って何、どういう成り立ちがあるんだというようなことに向かうわけね。科学ってそういうもんです。
ありがとうございました。
はい、じゃあもう一人の方、どうぞ。あ、そこの方ですね。もう一度手を、はい。
ちょっと、お尋ねしたいんですけれども、1905年を目指して、 力の統一理論ということが非常に私の耳に入ってまいりますが、果たしてどの程度まで発表できるんでございましょうか。
2005年ですか？
はい。
1905年ですか？
はい、2005年です。2005年に、今その力の統一理論ということを、私はもう金がね、聞かされてきたんでございますけれども、その方の研究はどうなんでございますか？重力。で、スーパー神尾館の、その、神尾館での実験でございますね。あれちょっと故障が起きましたけども、まあ、それの実験効果も合わせてということを伺ってるんでございますけども。
それは、実験によっては、我々人間は、大体、戦力の80年代に書いた、定性ですね。
はい。ありがとうございました。
はい、それじゃあ、はい、どうも、なかなか下ろしていただけます。
あ、すいません。僕は、その、阪大の理学部の物理の、まあ、1回生で、まあ、なぜ今日、マウスの解剖させられたかが分かったんですけど、まあ、その、物理を勉強していまして、今はその、統一理論っていうのが結構大きな目標で行われていたりして、でも、僕がもし研究を始めた時にはもうそんなものを解決されてしまって、もしかしたらもう何も残ってないかもしれないとか思ったりもするんですけど、ではそういった時に物理学っていうのはどういうところを今日その究極の目標として進んでいくべきだと思われますか？その、例えばもう宇宙がどのように始まって、その人間がどういうふうに進化してもう滅びてしまって宇宙も終わっていくのかっていうことまで、分かってしまうのが物理学なのか、もうそんなことは分からないけれども、まあ、というような、
重力を含めないところに関しては、それを統一するやり方というものもある程度分かっている。で、細部は分からない。どの、A がいいのか B がいいのか C がいいのかという議論をしだすとまだ、万人が納得するような形ではまだ分かっていない。で、それは実験的に決める仕方がない。だそういう種類のもの、それから、スーパー粒子というものがあるんですけど、それは、いろんな対称性が重要になるんですけども、ローレンツ対称性の仲間みたいなもので、粒子と、フェルミ粒子とボーズ粒子の間を入れ替えた対称。これは、ボゾンとスピンを持ったものとスカラーの粒子を入れ替えるんですから、スピンが関与してくるような対称性です。これがどうもあるらしいというようなことは、実験的にインフォメーションが出始めています。で、これは理論的にも大変面白いので、多分、僕はあるだろうと思っています。だからそれが、最終的に詳細に見たところどういう姿をしているのかということが、残された課題が一つ。それからもう一つは重力です。重力というのは、まあ、今日もちょっとは話したんですけども、我々の空間の性質です。空間がどういう、ただ、舞台ではなくて、せり上がり舞台があるみたいなもんですね。動くんですね。それが登場人物になる、物理的な。だからそういう、ところ、なぜ重要かというと、重力まで含めた量子論を作ろうとすると、どうもそこまで いかざるを得ないんじゃないかということが、我々の、まあ、ソリューションへの認識。で、それに対しては、まあ、 十次元のストリングセオリーだとか、最近ではブレーンだとか、まあ、いろんな可能性が追求されています。これはまだ、十分、あなたが来てやる仕事は当面残っていると思います。で、しかし、学問っていうのは、そうは言うもののね、例えばアインシュタインのところでお話ししましたように、アインシュタインの一般相対性理論は、1920数年までは、当時としてはやることがある。しかし、それを進歩させるだけの、自然界からの、インパクトがなかった。そのために、大変数学的な、形式を、まあ、いじってるだけの、物理屋から見ればね、数学的には面白いことがいっぱいあったと思います。そういうような、ことになる可能性はあります。だから、当面の一番大きな問題は重力まで含めた量子論を作り上げる。それは多分空間という問題を解明する。空間の力学的な性質を疑わないだろう。で、そういうことが分かってくると、時と場合によっては、ビッグバーンはなぜ起こったんだ。ビッグバーンのその向こうは一体何なのかということに、答えれるようなことが、あるかもわかります。ないかもわかります。で、あるところまで行っちゃうと、実験データがないもんだから、物理としては隠居の学問になる。可能性はあります。しかし、あなたが、物理をやって死ぬまでは、多分やることがあると思います。お孫さんが大丈夫かと言われると、私はちょっと自信があります。
はい、どうもありがとうございます。ちょっと話は尽きないんですけれども、ちょっとこの辺で締めさせていただきたいんですが、増川先生のお話、